よいしょ。
はい。
水道水をしっかり汲んできました。
はい。同じくです。
テトさん、水道水ボーイですか？
まあ、正確には、一応浄水ですけど、まあ、古いマンションなんで。
はいはい。
僕、理事なんで知ってるんですけど。
はい。理事だけが知る。
ちょっと錆び始めてるんですよね。
はい。
で、理事長も、まあ、生で飲んどる人もそんなおらんじゃろうって言って。
そんな広島弁なんですか？
いや、違う、広島弁じゃないんですけど。はい、じいさんなんで、まあそういう雰囲気で言ってて、そのじいさんの真似をすると広島弁になってしまう癖が、すいません。
はい。
で、それで、まあ、ちょっとお金ないっていうのもあって。
そんなオランジャロー想定でやってると知ったらちょっと嫌ですね。確かに。
うん。いや、結構いると思うなって思ったんですけど。
結構、水道水飲まないって常識なんですかね。
どうなんですかね。
僕は結構なんかもう、いいやと思って飲んじゃってますけど。
まあいいと思うんですけど、
うん、
気にし始めると気になるものではあるよね。
まあね、確かに喉の渇きを潤すが第一目的だから、もういいかなって思って飲んじゃってますね。
水を沸かすタイプの加湿器をオフィスで使ってるんですけど、
うん、はいはいはいはい。
まあ一冬越えてこう、そこの方にカルキとかいろんな成分が、まあ、固まってるんですけど、なんかすごい量だったんですよね。厚みがあって
積層が、
そうそうそうそう。
へー。
シェアアトリエの、まあ、一人の人物がですね。
管理人がね。
ちょっと、やっぱり、こう、浄水の方がいいかな、みたいなことを言い始めるっていう。まあ、もしかしたら、こう、忘れても普通の水飲んでるかもしれないけど、
はいはいはい、
まあ、そう思うぐらいには結構ガーッとついてて。
ドン引き。
うん、
まあ、目で見たら、ちょっと衝撃がありますね、確かに。目で見ないからね。
まあ、そんな害のある物質がそれだけあるわけではないので、まあ、いいかと言えばいいんですけど。
うん、まあね。なんならそのカルキペロペロ舐めても別に平気でしょ。
まあ多分ね。
嫌だけど。
舐めたくない。
舐めたくはない。
そうそう。ただそれだけの話。
そうですね。
いや、でもちょっとね、赤サビがね、
はい、
わずかずつ出ているんだろうなって思いながら暮らす生活は。
ああ、まあ、それ一回知ってしまうとね、もうなんか飲むたびにこう、ちらついちゃうもんな、脳裏に。
一応ね、水質検査は大丈夫。パスはしてるんで。
ああ。
さすがにそれで NG だったら全然。やばいですけど、
は
い
は
い
は
い
はい、健康に被害が出るようなレベルではないっていうやつね。
皆さんのマンションのどんな状態かっていうのを脅してるみたいでこうちょっと嫌なんですけどまあ何があるか分かんないんで、
はい、
まあ浄水器入れるのはまあ僕だったら入れるかな、気になっちゃうんで。
なるほどね。そっかそっか。いや
ー、
なんか習慣づけられちゃってるからな。
まあブリタとかもね、楽っちゃ楽なんですけど、
うん、
ブリタ自体を洗うのが結構大変で。
ああそうね、なんやかんや手入れがね、
うん、そうなんですよね。
でもね、僕の台所の蛇口から出る水を飲むのは平気なんですけど、
はいはい、
洗面台の蛇口から飲む水飲むの嫌なんですよね。
あ、それわかります
やっぱありますよね、なんか。
ありますね。飲用かとか書いてあると余計なんか飲むのがなんとなく。
ああ、僕それは全面的に信頼しますね。
あ、本当ですか？
もう言ってるからにはもう責任取ってくれるんだろうなっていう。
ああ、なんか外の、屋外の何かに、まあそこで洗面とかする感じじゃないところにポッて書いてあったりするとか。
うん。
あとホテルとかにあったような気がしますけど。
はいはいはい。僕はもう結構それ見つけたら、もう優しい人もいるもんだなっていう感じで、森の中で湧き水見つけたような気持ち。
あ、なるほど。
ありますね。
いや、なんかね、飲用かって言われるとなぜか逆に負荷である水のことを想像してしまうって。
まあそのかって言われたらね、
そうそうそうそう、
大学のテストの結果だとしたら、
うん、
ギリギリ負荷ではないっていう。
そうそうそうそうそうなんかね、なんかそんなニュアンスに見えちゃって、
週とか言うではないっていうことをですよね。
うん、
引用集って書いてあったら、
あ、それだったらね、グビッといきますけど何なんですかね、この感覚は。
ね、言うとりますけども、
はい、水を飲みながらお送りしております、はい、冷凍の弁当を作ってるらしいじゃないですか。
そうなんですよ、毎日冷凍弁当を作ってますよ。
めっちゃ安上がりになってるみたいな。
そう、 1日200円とかそれぐらいで作れるというやつね。 YouTube とかで冷凍弁当とかで検索したらなんかやたら出てくるんですけど、あのブームなのかね、まだわかんないけど出てきますね。
でも冷凍で200円って結構安いというか。
そうですね、普通の弁当はまあ毎日、例えばまあ夜寝る前に作ったりとか朝早くに起きて作ったりとかやって、でまあ人のために作るっていうのは基本ですね。子供とか愛妻弁当みたいな、旦那さんのためにこう、
はいはいはいはい、
かわいいなんかいろいろ入れてとか、もうそういうのじゃないんですよ。土日の夜にあの5日分まとめて全く同じ具材の弁当。
そんなストイックなことを。
そうそう、まあ概ね一緒ですね。2パターン作るような人もいますけど、でも基本的にはもう同じあのレシピで、あのまとめてガサッと作ってご飯にドサッと乗せて、であの冷凍可能なあのジップロックのタッパーみたいなやつ、
なるほど、
あれにこうドカドカ入れたやつを冷凍しておいて、で毎日持ってってチンして食べるっていう、
なんか弁当屋さんの仕事みたいですよね。
そう、卵屋みたいなね。
例えばウインナーとか炒めるときもガーッとまとめてで一個ずつ入れていってみたいな。
そうですそうですそうです。でもなんか基本はもう具材も一種類か二種類みたいな感じ。
はははは。
おかずはそのおかずの中にまあ野菜やら肉やら入ってて、でそれがこ
う
ご飯の上にドサッと乗っててみたいな。
なるほど。いやストイックだけどなんかちょっと楽しそうな。
そうそうそう、合理的だし楽しいし、余計な装飾とかいらないんで、自分的には。
そうですね。
自分が食う分には別に茶色でも抹茶色でも全然構やしないぜというスタンスでいけるんで。
はいはいはい。
やっぱなんか今までのこの弁当の世界って、前の料理の話でももしかしたら通ずるかもしれないですけど、心こもってないと、みたいなやつ。
ああ。キャラ弁が一時すごい取り上げられてて。
ああ、そうそうそうそうそう。
食べ物で遊んでるとはちょっとね言わないような、
はい、
でも言っちゃうようなところはちょっとあって、
はいはいはい、
まあいや楽しいのは分かるんですけど、
うんうん、
ちょっとなんか行き過ぎると大変だなっていう印象になっちゃうんですよね。
そう、やっぱなんかね時間と労力を費やして作るものっていう感じになっちゃってて、僕はちょっとそこは踏み込めないなと思ったんで、ただそこに彗星のごとく現れたもう5日分いっぺんに作って同じものを毎日食えばええやないかっていう、このスタンス。
なんかそのスタンスって前も既視感があるというか、あの、
まあ、大学時代毎日同じペペロンチーノ作って食べてました。
ああ、いや、なんか服でも、
はい、
マーク・ザッカーバーグがずっとパーカー同じの着てるみたいなのありましたよね。
そうそうそう。僕も毎日同じシャツ着てた時期ありましたね。
靴もなんか同じの3足買って。
ああ、そうそう。
履いてましたよね。
そう。これは月水。これは木金みたいな曜日をね靴のインソールに書いて、
いやーすごいなんか一貫性ありますね。
確かに惹かれるものにね一貫性がある。
なるほど。
それは人として変われてないっていうことだからどうなのかっていう向きもありますが、
いや変われてないことはないというか、ぐるぐると螺旋を描きながらいろんなジャンルのものを統一していくっていう。
なるほどなるほど。軸が通ってるっていうことですね。
軸通ってますね。
いいフォローしてくれますね。
いやでもそこまでやる人いないんで、あのなかなか。
いやでもねやっぱおすすめですよ。
うん。
弁当を持っていくことによって食事に悩むことがなくなるんで。
まあ確かにそうですね。
お昼どうしようかなとか考えてる時間あるじゃないですか。
はいはいはい。
あのお昼時の30分前とか1時間前とかになるとチラチラ脳裏を巡るじゃないですか。
そうですね。
今日ランチどこ行こうかなみたいな、
うん、
それは楽しみでもあるが同時に悩みでもあるんで。
なるほど。毎日じゃなくても確かにいいかなって思いますね。
ああそうそうそう。
もう晩ご飯だけ悩むだったらまだあり、でも、
うん、
昼も夜も悩んでたら結構な時間悩んでる気がするし。
そうですね。で冷凍、毎日冷凍弁当のいいところは、はいはい、毎日食わなくてもいいっていうところなんですよ。
お、
これはどういうことかっていうと、大体なんかオフィスに冷凍庫あれば、
はいはい、
あるじゃないですか。
そうですね。で食わなかったらそこに置いとく
そうそうそうそう、うんうん、今日はやっぱりちょっとあそこのラーメン屋さん行こうってなったりとか、
はいはいはいはい、
ちょっとみんなでランチ行こうよってなった時はもう冷凍庫に入れちゃって、
なるほど、
スキップで明日食べればいいという。
普通の弁当だったらそれできないですからね。
そうできない。これ合理的ですね。
いやちょっと弁当あるから、あーでも中本お湯も行きたいなみたいな。たまには辛いもん食いたいなありますよね。
そうそうそうそう。
確かに。
そうなんですよ。
いや冷凍弁当デメリットないですね。
そう進化してると思いますよ。うん、僕の中ではもう完全に上位互換ですね。
うんうんうん、 確かに。なるほどな。そのうち乾燥弁当とか出てくるかな。乾燥してたらさらに軽いとか言って。
軽い。
持つだけじゃない、軽い。
フリーズドライで。お湯入れてね、3分待って。
フリーズドライとか家でできたらいいのにね。
確かにね、そういう装置、意外とあるかもしれないですよ。
作れるかな。まあ、
6時間ぐらいかかるかもしれないけど。
そうですね。まあ、確かに面白いかも。
うん。3話サプライとかで。ないか。
参考レアモノショップじゃないかな。
あ、そう、参考レアモノショップ。それそれそれそれ。サンワサプライはあれだ、なんか安いマウスとかが売ってるやつ。
参考レアモノショップ知らない人が多いかもしれないけど、変な、秋葉原の2店舗があって、一瞬面白いだけのグッズが結構あるんですけど、
なんか、1号炊きの炊飯器とかね、なんか USB 電源で動くみたいな。
そうそう、よく見ると実用的なものとかが急にあったりして、
うん、
あの、モバイルバッテリーにもなるヒゲ剃りとかもあったんですけど、なんか、あ、確かに、ヒゲ剃りを持ち歩くと、なんか無駄に電池をたくさん持ち歩いてるなって気持ちになるんですけど、それが、あ、給電できるみたいな。
なるほど。
だったり、なんか三脚に無理やりノートパソコンをつけられる板とかがあって、
はいはいはいはい。
そんなアホなことするかなって思ったけど、買うとめっちゃ便利だったりとか、まあ、いろいろありましたね。
なんかね、発明おじさん、令和最新版みたいな感じのね。
いや、結構レアモノショップは秋葉原に行くと大体寄ってましたけど、最近行かなくなったな。
何の話だったっけ？
そろそろあの、タイトル、コールをね。
あ、忘れてた。
あ、本当に忘れてたんだ。
あ、もう完全に忘れてました。じゃあ行きますか。今週のイメージキャスト。8月5日土曜日の朝になりました。おはようございます。あずまです。
鉄道です。
イメージキャストは個人で物を作る人の集まり、イメージクラブとして活動しているあずまと鉄道が自宅からお送りするポッドキャストです。技術、デザイン、制作、表現などに関係のあるような内容なトピックを中心に、毎週2人が気になったもの、発見したことをそれぞれ持ち寄っておしゃべりします。というわけで。
はい。グッズをですね。
はい。
こう、粛々と作ろうとしていますね。
はい。
っていうか、あの、作ってくれていったりしますね。なんか、自然発生的に。
そうですね。自然と発生してきてますね。
はい。いや、ありがたいというか。
グッズ作ろう作ろうっていう話はね、ちょっと出てて、
はい。
で、こういうの作りたいねっていう話してたんですけど、あの、まさかのイメージキャストのディスコードですね、
はい。
最近作って、毎日僕は見てるんですけど、あの、ディスコードでなんかね、ファンアートみたいなの。
いや、ほんと。
作ってくれた方がいて。
そうですね。
はい。そうですね。モットーはというと、ありがたいことに、あの、ディスコードのサーバーのアイコン、
はい、
サムネイルみたいなやつ、
はい、
エラーさんが新しく用意してくださってですね。
いやー、嬉しいですね。
嬉しいですね。で、それを元に、レゴドッツっていう、
なんかレゴでドット絵を描くためのツールキットっていうか、
超ミニマムなやつみたいな、はい、もうパラッパラの粉みたいななやつで、その、サムネイルを再現してくれた、
はい、
方がいらっしゃって、これすごいですね。
いやー、めちゃめちゃなんか、
はい、
もう完成されてたんですよね。
そうですね。
もうちょっとこの組み合わせのレゴをこう入手してそのまま売りたいぐらいので
、今度はそれを元に、それを今度エラーさんがグラフィック化してくれてる、
はい、
はい、あの、すごいかっこいい形というか、めちゃめちゃバランスのいいイラストとして普通に成立しているものができてしまいましたね。
いやー、トントン拍子にできていってたから、僕はもう、あ、なんかスレッドが進んでる、あ、なんかシャツになってるみたいな
眺めてたら、
はい、
ね、で、それを僕は T シャツとして発注するだけという。
そうですね。いやー、スムーズですね。
非常に楽をさせていただいておりますね、グッズ制作。
そのレゴドッツで作ってくれたの池内さんっていう人なんですけど、って言っちゃっていいのかな。
あ、もういいんじゃないでしょうか。はい、お便りとかもね、よくくれてる。
なんかこう最初にパッとイメージとか、そのドッツの絵を見せてくれて、おーって思ってたら、なんかこう動かし始めたりとかなんかサーボモーターがついてたりとかして
なんかアニメーション化したりとか、
なんかこういろいろ展開が勝手に発生しているっていうのがすごい見てて面白かったですね
ね、これすごいですね。
アニメーション、僕の妻がですね、最近、
あ、そうそうそう、
あのアフターエフェクツをこう練習し始めてるんですけど、
はい、
そのネタとしてちょっとこれ動かしてみたらどうかなとしたら、あの、ちゃんとレイヤーが分かれてたいい素材だったので、
はい、
イメージキャストでビヨーンって出てくるみたいな、
これなんか使いたいですけどね
そうですね。いや、なんか二次創作っていうんですかね、いわゆる。
はい。そうですね。
なんか嬉しいですね。
ね。イメージキャストの二次創作でもあり、エラーさんの二次創作でもあるという。
そうですね。ちょっとそのうち漫画とか出てくるんじゃないかなと思ってます。
まだね、到着を待ってる状態ですけど。はい。は
い、いやー、楽しみですね。
ね。
かなりいい素材のシャツにしたんですよね、今回。
そうですね。今回は、前も話したかな、アンダーキャストの茅原さんからもらったアンダーキャスト T シャツの質がめっちゃ良かったんで、それと同じところで作らせてもらって、ユナイテッドアスレっていう、
はいはい、
こういうプリントをするための T シャツだけをひたすら作ってる会社さんのめっちゃいい、ごつくて着心地のいい T シャツですね。
ありがたい。なんか、
ありがたいやつ。
作り方から作る内容まで、すべてこう、
人任せ。
すごいですね。
僕がやった工夫はイラストの右下にちっちゃくイメージキャストって
確かに
文字を載せただけです。
いや、デザイナーっていうのはそうやってこう邪魔にならず作品を引き立てる配置なりフォント選びなりが、まあ、デザイナーだと思うんで。
これはでも本当はもう何も載せたくなかったですけどね。個人的にはなんかこういうのって字が載るとやっぱりその元の絵を超えるかっこよさになることがあんまりないなと思って、
あ、
字が加わることによって、
まあ、文字が入って良くなること。
まあ多分、すごいデザイナーの人だったらね、全然あるんでしょうけど、タイポグラフィーの。まあでも、載ってないと何のグッズかもよくわかんないという。
まあそうですよね。
はい。まあ結構可愛い、いい T シャツになってると思うんで、
はい、
スウェット .jp っていう、そういうオリジナルプリントの T シャツとかスウェットとか、
はいはい、
それ系をこう作ってくれるサイトで、販売機能もあるらしくてですね。
お、じゃあ、
なんかネットショップのベースと連携して販売できるらしくって、在庫を持たなくていいんですよね。
それってもうオープンできるんでしたっけ。
そのサンプルが1枚仕上がったら、
はい、
それを元にこう写真とか撮ってもらって
はははは
で、ショップで展開できるらしくって。
ああ、じゃあこの放送には間に合わんかな。
ああ、でも間に合うかもしれない。
間に合う。間に合ったらリンクをね、ぜひ貼りたいですね。
あ、そうですね。貼りたいですね。
うん、いや、
ちょっとまだ実物見れてないんですけど、
はい、
これが配信される頃には出てるかもしれないですね。い
や、よっぽどガビガビじゃない限りはいけるかな。
僕はこの、T シャツの素材が好きすぎて、
はい、
前も言ったかもしれないけど、その T シャツ、その無地のやつ発注して着てるんで。
で、間違いないですね。
はい、間違いないです。水色のやつと、ちょっと緑がかったやつを。てるんで、多分そういう色もね、
はい、
イメージキャスト T シャツの生地にも良さそうだなと思ったんですけど、
はいはいはい、
一旦サンプルは白だけですね。
なるほど。とりあえずベーシックなところからね。
ね、
うん、
サイト上に載せるには白がいいなと思ったんで。
そうですね。
うん、でもオレンジとか水色とか好きな色で着てみてくださいっていう感じですね。
いやー、楽しみですね。え、サンプルって一着だけですか。
サンプルは、一着ずつですね。
お、そうか。
パイナップルボーイの絵とお猿さんの絵の一つずつですね、
はい。猿のような何かですね。
写真撮ります？二人で来て。
あ、それいいですね。
そういうやつやる？
やりましょう。
いいですね。恥ずかしいけど、ね。
恥ずか
言っておいて。
しようかな。と、そういうテンションになる、なれるような人をカメラマンにして。
ああ、なるほど。盛り上げ上手を探してきて。
そうそうそうそう。いい感じに撮ってもらいましょう。
いいね、いいねって言ってもらって、
はい、
やりましょうよって感じですよね。
で、これ、お猿っぽいものと、パイナップルが、
はい、
それぞれ、別のデザインになっているので、
はい、
こう、人気投票ではないんですけど、どっちが売れたかっていうのが数字になってしまうっていう、人気投票ではないんですけど、そ
う
ですね、そういうものにな
って、バチバチですよ。
そういうことが起きてしまうというので、
はい、パイナップルの方買ってくださいね。
ちょっとね、お猿さんみたいなやつを買ってください。まあ、もしくは2枚買ってもらってもいいんで。
ああ。
優しい方は。
基本的には僕らが私服を肥やすようなお金の流れにはなんないと思いますけど。はい。
まあ、皆さんも普通にいいシャツを買うという感覚で買っても、
はい。
ありかなと思います
ね。ですね。はい。
いやー、でも結構ね、ノリでその場の雰囲気で、ライブとかイベントみたいなところで買ったシャツが、ペラペラすぎて。
いや、わかるわ。
そう。で、
ね、なんか3500円とか、するくせに、ペラペラのやつね。そういう時代だったのかもしれない。今はそうでもないのかもしれない。
そうなのかもしれないですね。
結構なんかそういう T シャツも質が良くなってるという気がしますね。
あ、本当ですか。なんか、まあ、シャツも編み方とかいろいろあるみたいですけど、
うん、
多分丸編みじゃないやつかな。真横に線が入ってるタイプかな。
え、そうなの？もうそこまで全然知らない。
そう、だいぶ大人になってから知ったんですけど、 丸編みっていう編み方があって、
はいはいはい、
T シャツって筒状の布から作ったやつと、あのシート状の布から作ったやつの2種類があるんですよ。
へえ、筒ってあの輪っかになってるトンネルみたいになってるってことですか？
そう、トンネル状に編むっていう そもそもの編み方があって、こう編んだものをちょこっと切って袖をつければ工数が少ないから、
ほうほう、
まあ、それはそれでいいみたいな。
なるほど。
でも形がいいのは、まあ、いいというか、その形が嫌な人はそうじゃなくって平面上から切り出して縫い合わせるっていうやり方があるみたいなんですけ ど、多分今回のはそっちだろうなと思ってますが、どっちかな。
まあでもあの多分いっちゃん高い素材だと思いますね、おそらく。ごつさがめっちゃごついんで、
まあごついシャツって意外と厚くないっていう感じがして、それも好きですね。
そうなんですよね、汗吸ってくれるし、
うんうん、
あんまり夏でも全然着れちゃうし、涼しくなってきてからも結構袖が長くてそんなにスースーしなくて着やすいと思ってます。
なんかシャツのことだけですごい喋りすぎてる気がするけど、まあ僕も楽しみにしてます。
あ、でもそうですね、素でいい生地のシャツだと思うんで、
はい、
いい生地のシャツを買うっていうそれだけの気持ちで買ってもらってもいいし、
まあ何だったらグッズを作りたい人がサンプルとして我々のを買ってくれてもいいと思うんで。
そうね、確かに確かに。
そんな人いるかな。
自分で発注してみて思ったけど、いい素材の T シャツを買うための手段としてもうグッズにしちゃうっていうのは結構ありだなっていう。グラフィックを自分で作れる人であれば、好きな絵をこうペタって貼って、
はい、
それで発注すれば手に入っちゃうんで。
そうですね。
なんかそういう服の手に入れ方もありだなっていう。
確かに。
そういう感じがしますね。なんかのロゴが入ってるからいいとかじゃなくて、別に生地が良くって、で、かつ自分のお気に入りのイラストとか写真とか絵とかがペタって貼ってれば、もう、それはもう最高の T シャツになると思うんで。
確かに写真ってそんなにこうパッと印刷しようって思わないけど、思い切ってシャツにしてしまうっていうのはまあ一つのね、消耗品だから逆にできるこう思い切りかもしれないですね。
そうですね。知らないな、マジでファッションを。
いや、ファッションね、わかんないですよね。
もう逃げでやってるのかもしれない、グッズとか。
あれだけ押しといて。
既存のファッションのことはよくわからないから、
はいはいはい、
グッズならいいだろう。
なるほど、
はい、
まあその気持ちはわかる気もするけど、
うんうん、
なんか僕もなんか逃げかどうかわかんないけど、
はいはいはい、
なんか靴を洗うのがおしゃれだから洗ってればどんな靴でもかっこいいぐらいの気持ちにしていて。
ああ、でもそれは正しいかもしれないですね。
なんかちょっと前も靴を洗う話をしたと思うんですけど、これだと思ってやっていることの一つはそれですね。
いやでもそれは結構本質をついてると思いますよ。なんかそんなこうブランドを乗り換えたりとかするよりは、
いや普通にあのコンバースとか履いててもコンバースってすぐ汚れるじゃないですか。
はいはい、あの生地がねキャンバス地だからね。
そうそうそう。であれをもし、まあ、毎日とは言わないまでも結構頻繁に洗ってちゃんと白い側面とかのゴムの部分を白く保ってれば、
うん、
結構かっこいい気がする。
確かに、
とか思ってます。
そうですね、おしゃれはちゃんと大事にするところからっていう勉強になるな。全然大事にできてねえから。
あと自転車のチェーンが錆びてないとかね。
ああ、
でもこれは僕はおしゃれだと思うんですけど、
はいはいはい、
機械に興味ない人にとっては別に錆びててダサいと思わないかもしれない。僕はおしゃれだと思う、そこ。
なるほどね、
うん、
いやちょっとそれはちょっと学びたいな。僕はもうあの気に入った T シャツとか2日に一遍着て、
はい、
すぐ首元ダルンダルンにして、
はい、
ダメにしちゃうんで。
まあシャツね、難しいですよね。どのぐらいダルンダルンだったら着ていいのかダメなのかはっきりしないし、
そういうのは教えてくれないですからね、義務教育で。
なんかそれ測る装置ないかな。
いやー実はありそうだな、そういう業界。
乾電池チェッカーみたいに合わせたらこうすぐパッとわかるみたいな。
古着屋業界にありそうですね。
ああ、
首元ダルンダルンチェッカー
A、B、C ってやって、まあ B だからまあ500円かなみたいな。
そこで測るん
だ。いやでも測れたらな、本当にいいのにな。
ね、そういうの自分的な区切りがつくから、ね、そういうのがあると。
まあそ自分で見て分かれやって言われそうですけどね。まあでもあるおしゃれな人が1年に半分服捨てるって言ってたかな。
なんて SDGs じゃない話です
か。そうですね、
うん、
そうなんですけど、まあ基本的に清潔感と言われるものは清潔かどうかとは関係なくて新品っぽいかどうかだって何かで見たことがあって。
うわあ、確かにそう言われるとグーの音も出ねえ。
だから綺麗かどうかってなんか清潔感って言われるとそう思っちゃうけど、
うん、
そうだよなと思って。
新品だったらおしゃれだよな、すごい身も蓋もない話です、
うん、
全然教訓性のないというか世知がれえな。
こうメンテするための熱量または新品を買い続ける財力みたいな まあ、どちらにしてもかっこいいってことになってしまうっていう。
なるほど、なるほど。
でもそれがなんか耳に残ってて、
はい、
じゃあ新品っぽくし続けようと思うと洗うかなみたいな。
まあもうどちらの道を選ぶかっていうところを最初に決めるしかないですよね。いやー、君たちはどう生きるかっつう話ですよね。
そうですね。
見たんですよ。
いやー、急に流行りの言葉が入ってきたなと思ったらすっと話題を
見なくていいかなって思ってたんですけど、最初ちょっとタイトルに入れたりとかして茶化してましたしね。
いやー、まあ僕も最初は、
はい、
まあそのうちテレビでやるかなとか、まあ思ってたんですけど、ちょっと周りの人の反応が不可解すぎて、自分も気になって見ちゃいましたね。
ん？みんな、ん？って感じで言ってたから。
そうですね。
その、宮崎駿の遺作になるかもしれない映画を、前情報ゼロで見に行って、ん？っていう気持ちになれる最後のチャンス。
そうですね。
かなと思って見に行きました。まあ感想はね、ネタバレ含みになってしまうのを否めないので、これはちょっともう良かったかどうかだけ、このイメージキャスト内では言いましょうか。
これは難しいな。
良かったかどうか、ちょっとせーので言いますか。
むずいな。じゃあ言いましょうか。
はい、はい。せーの。
良かった。
ああ、良かったですね。はい、結果良かったでした。
はい。なんだろう、これ。
イメージキャストは毎月少額の支援をしてくださる。イメージキャストサポーターの皆様のおかげで配信を継続できています。月に1回コーヒーを奢ってあげる程度の金額からの支援をお待ちしております。詳しくは概要欄をご覧ください。そしてイメージキャストでは皆さんの感想をモチベーションにして配信を継続しています。感想要望はハッシュタグイメージキャストをつけてツイート、質問などお便りは概要欄のメールフォームまたはキャストアットマークイメージドットクラブまでお寄せください。次回は8月12日土曜日の朝にお会いしましょう。それではまた来週、さよなら。
さよなら。
それはスクーターじゃねえや。
お、キックボード。
キックボード。
買ったらしいですね。
最近の若い人はキックボードっていうの？スクーターって書いてあるけど。
そうなんですね。
いや、でもスクーターって書いてあったから、多分。
あ、そう、イギリスとアメリカで違うんじゃない？
本場イギリスではそうなんだと思います。うん。買いました。鉄道さんに影響されて買いましたね、今回は。
おお、そうなんですね。いや、おめでとうございます。
鉄道さん結構昔からキックボード使って、出ますよね。
いや、あれは最高の乗り物だと思ってるので、
うん、
3キロから5キロの間でパッと持ち運べて、なんなら1個背負ってもう1台に乗って迎えに行くなんてこともできるという素晴らしい乗り物だと思ってるんです
ごいな。いや、まあ確かにそのフレキシブルさはね、確かに自転車にはない魅力ですね。
ですよね。
電動ではない方の、
はい、
手動の方ですね。
なんか速くないですか、意外に。
そうですね、テッドさんが今の家に引っ越してくるもっと前に、
はいはいはいはい、
テッドさんに遊びに行ったらそのキックボードを持って現れて、
うんうん、
その電車の駅から家までの道のりこれあると便利ですよみたいな感じで、あ、こんなんあんだと思って、結構なんかちょっと子供の頃になんかあったなみたいな印象だったけど、あ、これはこれで便利だなと思いましたね。
子供の乗り物っていうイメージ、本当イメージだけの問題だと思うんですけど
ね。
僕はまあもともと変な乗り物が好きだったので、まあ昔はなんかすっごいもう極小のタイヤの折りたたみ自転車を、すっごいガタガタするのを頑張って乗りこなしたりとか。
うわぁ。頑張ってやるんだよな。
そう。でも、僕、あくまでも乗り物が好きなので、スケボーとかには行かなかったんですけど。
ああ、それちょっと何が違うんですか？
スケボーはね、スポーツのような気がしていて。
ああ。
僕はなんか、合理的に移動できる、素敵な乗り物だと思っているキックボード。
ああ、でもそのスタンスはね、やっぱ伝わりましたね。これが一番合理的だと思ってるから乗ってんだなっていう。
そうですね。
ちょうどね、会社引っ越して場所が両国になりまして、
はい、
で周辺結構平べったい地面で、割と道が広くて車通りがないっていう。
いいですね。
ところで、しかもなんかちょっと歩かないとコンビニとかないんですよ。
はいはいはい。
もうまさにキックボードを買うべき時が来たなと思って、ついに買いましたね。
昼飯の選択肢が約9倍になるって思ってるんですけど、
距離が3倍になるから面積がってことですよね。
あれ、それ前も話しましたっけ？
いや、前も話してはないけど、鉄道さんが言うってことはそういうことなんだろうなっていう。
すごい。汲み取り力すごいですね。
27倍だったら体積の話だろうなっていう。
確かに、うん。まあ、というね、理屈の上で。で、9倍ね、選択肢が広がって、なお重さが3キロぐらいだったら、まあ、東くんのは5キロぐらいかもしれないかな。
まあ、そうですね。ちょっとデカめですね。鉄塔さんが持ってるやつより。
全然ね、持つ価値がありますよね。
はい、そうですね。ただ、これはね、この話全没になる可能性もちょっとあって、
はい。
調べたんですよ。キックボード、手動のやつ。
はい。
公道で乗っていいのかどうか。はあ、かなり怪しいです。
あれ歩道もダメなんですか
歩道もかなり怪しいですね。
あれそうなんですか。
あれ、定義上遊具らしいんですよね。自転車とかですらないみたいな。
そう
か。だから、
セグウェイがダメだっていうのはね、有名な話ですけど。
うん。で、まあ、電動式のキックボードは、こうナンバープレートとかつけて、
はいはいはい、はい。
もう、軽車両でござんすっていう感じに仕立てて、
はいはい、
はい。ありになってるけど、まあ、あれも相当危険な代物だと思いますけど、
まあ、生身で乗るんだろう。そうですね。
うん。
あ、そうなんだ。じゃあ、ボツか。
まあ、でもね、遊具として、
はい、
人通りの少ない場所で、公道じゃない場所。
どこだよって感じですけど。
どこだよって感じですよね。
うん、
まあまあ公園とかならね、全然、その公園で許可されてさえいれば OK みたいな。まあ、まあ、曖昧な存在ですね、今のところ結構。
そっか。
こっから先、その手動のキックボードで、どういう事故が起こるかによって、世間からの風向きが変わってくる。
うん、
そういう存在です、ね。もうなんか、スケボーとかは、公道でこうバンバンやってたら、だいぶ白い目で見られるじゃないですか。
そうですね。
うん、まあ人通りにもよるとは思いますけど、
うん、
なんで僕の振る舞いが今後の手動キックボードの崇勢を位置づけるなと思って、すごいこう肩身を狭くして使ってます。
なるほど。じゃあなんかもうすごいきちんとした所作で、
そうそうそう、道
は譲り、
そう譲り、横断歩道を通るとき降りてますからね、なんなら。
え、あ、そうなんですか。
はい。
うん、
車通りがあるときは。
ははは。いや
角を曲がるときはもうすごいスピード下げて。
はいはいはいはい。
行ってるんで。まあでも実際、スピード下げないと結構危ないなっていう感じもするし。
まあそうですけどね、
うん。
キュッと曲がるのもまあ気持ちいいんですけど。うん、
でもまあ結構生身の感じに結構近いっていうか。
そうですね。
うん。っていうところはあるんで、なんだろう。僕はもう安全側に倒しまくって使ってますけど。は
い、いいと思います。
でもやっぱ行動範囲が広がるってめっちゃいいっすね。
そうですよね。
なんか、こう、仕事してる合間の時間とかで、
はい、
そんなにこう、がっつり休憩はできないけど、ちょっと気分転換したいなっていう時に、
うんうん、
散歩がてら、トローっと行って、なんか、あ、こんな店あったんだ、みたいな感じで、
うんうん、
ちょっと発見して、今度行こうって思いながら帰ってくるみたいな。
いや、しかもまあ、入ったら入ったで、なんか駐輪ができなくても最悪持って入れるぐらいの。
そうなんですよね。
なんか傘ほどじゃないけど、まあ傘に近い感覚っていう。
うん。
そこがね。
抱えて入ればまあ、大丈夫って感じなんで。
うん、いやなんかセグウェイとかもね、そういう感じで使えるとよかったんですけど、ちょっと前に流行った、セグウェイドリフトって覚えてます？
危険なやつですか。
まあ明らかに危険ですよね。なんか、セグウェイっていうと普通二輪で、
はいはいはい、
左右に二輪になっていて、こう、キックボードみたいな。
持つとこが生えてるやつ、ね。
持つとこが生えてるやつを、
はい。
が有名ですけど、セグウェイドリフトっていうのは、なんか足、逆三角形の頂点にタイヤがついてるような形で、その、何ですかね。この、なって言ったらいいんだ。
まあ、もう、そぎ落としたやつね。
一輪のタイヤがついた下駄みたいなやつって言ったらいいか。しかも、鼻をすらない、足を乗せるだけの下駄みたいな、って言ったらわかりやすいですかね。
うん、なんだろうね。マリオの足場みたいな感じの、
うんうん、
すごい心もとないやつ、ね、
やば、こんなんどうやって乗るのって感じなんですけど、まあそれを2つ左右のそれぞれの足にこう装着っていうか、左右のそれぞれの足で別々のやつに乗って、
うん、
それで両足合わせて二輪になるっていう不思議な、
とんでもない。でもまあ楽しいんだろうな。
いや、あ、乗ったことないんでしたっけ。
なかった気がしますね。
僕はちょっといろいろあって買ったというか、譲り受けたというか、はい、いう感じなので、しばらく使ってないですけど。で、あれね。
移動の感覚が変わる楽しさはありそうです
ね。まあ、ちょっと移動に使ってみようかなって一瞬思ったんですけど、全く、もう、うん、ダメですね。あれは普通に行動で走ると死ぬやつなので、死ぬか、あと殺す可能性もちょっとあって。
ああ、怖いな。
おっとっとって言って降りたら、その、
はい、
タイヤのついた逆三角形がシューって減速せずに、一定の速度で進んでいくんですよ。
マリオのカメラのコーラみたいな感じで。
そうそうそうそう。
やばいですね。そのマリオカートじゃないですか。
もうだから公園ですら危ないぐらいですね。
ああ、突撃していくのか。
そうそうそう。
それはやばいです。
淡々とね、スーッと。
音も立てずに。
うん。だからちょっと本当に、公園でかつ本当に人がいないときにちょっと遊ぶみたいな、はい、すっごい肩身の狭い。はいはいはいはい、遊具でしたけど。
なるほどな。
まあ楽しかったですけどね。
そうですね。遊具で遊ぶ大人たちという。
はい。あ、そんなタイトル。
収録できるのかどうか分かんないですけどね。